ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況を、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。1月26日、菅義偉内閣官房長官兼拉致問題担当大臣は、大阪市で行われた拉致問題を考える国民の集い in 大阪に出席し、挨拶で次のように述べました。
拉致問題担当大臣、内閣官房長官の菅義偉であります。本日皆さんには大変お忙しい中、またお寒い中を、拉致問題を考える国民の集いにこうしてご参加いただきましたことを心より御礼申し上げる次第でございます。解散にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。この集いの開催にご尽力いただきました松井大阪府知事、吉村大阪市の市長とはじめ、市長をはじめとするご関係者の皆様方のご努力に心から御礼を申し上げる次第でございます。大阪では昨年に引き続きまして、政府との共催ということで開催をいただくことができました。今回で4回目でありますが、担当大臣として大変心強く思う次第でございます。またこの後にご講演をいただく予定であります特定失踪者家族会の藤田副会長、歌をご披露いただく山口彩希さん、そしてから拉致問題に日頃からさまざまな協力、そしてご活動をいただいておりますご来場の皆様方に改めて感謝を申し上げる次第でございます。私自身、拉致問題担当大臣に就任以降は、特に拉致被害者ご家族の皆様にお目にかかり、その度に痛切な思い、そうした機会が増え続けております。昨年11月に横田めぐみさんが拉致をされた現場を視察してまいりました。拉致された方々、そして被害者のご家族の長年にわたる苦しみ、悲しみに思いをいたすとき、胸が引き下げる思いをいたしました。政府として皆様方に今日の状況を大変申し訳ない思いでいっぱいであります。こうした中、昨年6月、歴史的な米朝首脳会談が行われました。この会談によって新たな機会が生まれたと思っています。今月18日に米国政府は第2回の米朝首脳会談が行われる、その開催を発表いたしました。これを受けて今週の月曜日に河野外務大臣、米国のポンペオ大臣に電話会談を行いまして、拉致問題の早期解決に向け、日米で 協力をしていく、そのことを確認をいたしました。また米国のトランプ大統領は以前、拉致被害者のご家族の皆さんと面会をした際にも、ご家族からの皆さんの訴えに熱心に耳を傾けてくださいました。第2回目のこの首脳会談に向けて、引き続き米国をはじめとする関係国と緊密に連携をし、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現のために全力を尽くしてまいります。同時に日本政府自身の主体的な取り組み、さらにしっかり進めてまいります。総理も次は自分が常任委員長と向き合う決意である、そうしたことを表明をいたしております。北朝鮮には豊富な資源と勤勉な労働力があります。北朝鮮がそれらを効果的に活用し、正しい道を歩むのであれば、明るい未来を描くことができます。政府としては相互不信の殻を打ち破って、核とミサイルの問題、そして何よりも重要な拉致問題を解決をして、不幸な過去清算をして、北朝鮮との国交正常化を目指す決意、これは変わりはありません。まさに正念場だと思っています。本日の集いを通じて皆さんの声が一層大きくなっていくことは、拉致問題の解決に向けての強力な後押しになります。引き続き認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向け、総理を中心にあらゆるチャンスを逃すことがなく、果断に行動してまいります。今後とも皆様方のご理解とご支援、このことをお願いいたしまして、私の挨拶をさせていただきます。どうぞ皆さん、くれぐれもご支援ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
2回目の米朝首脳会談が2月27日と28日の両日ベトナムで開催されることになりました。2月5日の一般教書演説、そこでトランプ大統領が発表をしたということであります。この2回目の首脳会談でありますが、日程が2日間になっているということが非常に注目されると言っていいかと思いますが、それは米朝ともに実質的な成果を必要としていて、実際その実質的な成果を生み出すという、そういう意思があるということが、この2日間の日程というの設定ということから確認できる、そういうことになるからであります。今回の首脳会談の焦点というのは、昨年6月12日に、シンガポールで1回目の首脳会談が開かれまして、米中共同声明というものが発表されましたが、その共同声明の核心となる3つの合意、あるいは3つの要素というものをどうやって具体化させていくかと、それが今回の2回目の首脳会談の焦点であると言っていいかと思いますが、その3つとは、まず第一に北朝鮮の非核化、第二に米朝間の新たな関係の樹立、第三に朝鮮半島の恒久的な平和体制構築という、 まあ、その3つの課題でありますが、まあこの3つの課題を同時並行的に進めるためのまあ、大きなある枠組みといいますかフレームワークがどう作られるかというのが2日間の討議で、まあ、集中して議論されるということになろうと考えられます。まあ、これまでアメリカの関心はある意味で非常に狭かったと、北朝鮮の非核化措置とそれに対するアメリカの相応措置ということに、まあ、限定されるはその取引だけを考えていたわけでありますが、しかし今アメリカの姿勢というものも変わりまして、非核化だけではないとのみならずその米朝間の新しい関係の樹立あるいは朝鮮半島の平和体制構築というものも同時並行で進めようというのが今のトランプ政権の姿勢でありますが、まあ、それは1月31日にビーガン北朝鮮担当特別代表がスタンフォード大学で演説スピーチを行いましたが、そのスピーチの中でビーガン特別代表は明確にその3つの課題3つの問題をですね同時並行的に進める用意があるということをはっきりと明言したわけでありまして、まあ、ここでアメリカの姿勢は非常に大きく変わっているということが確認できたと言っていいかと思います。まずその非核化、北朝鮮の非核化という問題については当然ヨンビョンの核関連施設のまずは凍結という問題が議論されると言っていいと思いますし、それと同時に ICBM 大陸間弾道ミサイルの解体、そしてその ICBM の移動式発射台の解体ということも当然議論の対象になる、まあ、そして同時に北朝鮮の核の拡散を しないという、まあ、約束をどうやってこう制度化するかと、その問題も当然議論の対象になると言っていいかと思います。米朝間の新たな関係の、まあ、樹立、そういう問題については要はこれまでの敵対関係を転換させようという、まあ、そういう話でありますので、大きな目標としては当然、外交関係の樹立の問題が議論されると、より短期的な範囲で考えますと、まずは連絡事務所の開設、ワシントンと平壌にそれぞれ連絡事務所を持つという議論も当然されるだろうと言っていいと思います。3番目の朝鮮半島の平和体制の構築という問題については、現在の休戦協定を平和協定に変える問題というのはこれは他者間の問題であって二国間の問題ではありませんから、まあ、今回の米朝首脳会談でその議論が活発に行われることはない、二国間でどう平和を考えるかということですので、まあ、一つは北朝鮮が常に要求しております、米韓合同軍事演習の際にアメリカがいわゆる戦略資産という、まあ、そういう最先端の武器を持ち込まないという、まあ、そういう問題についての議論が深まるでしょうし、同時に、どうやって米朝間に不可侵協定、これは二国間でできる話ですので不可侵協定を作るかという議論がされることも十分に考えられると思います。まあ、今回の米朝会談では、まあ、以上の3点について、まあ、必ず成果が上がると言っていいだろうと思いますが、まあ、しかしその成果はあくまでもまだこの時点ではスタートでしかないわけでありますので、これからさらに続けて、前進をしていかなきゃならない、まあ、特に非核化ということについては時間がかかりますし、アメリカは核兵器のみならず弾道ミサイルも廃棄させたいと考えているわけですので、それは時間がかかるということでありますが、まあ、そのスタートが今回切られると、まあ、それが第2次2回目の首脳会談の意味ということになろうかと思います。
先生、 ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、ヴィレッジシンガーズで甘色の髪の乙女をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ヴィレッジシンガーズで甘色の髪の乙女をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は1月26日に大阪市で行われた拉致問題を考える国民の集い in 大阪における松井一郎大阪府知事の挨拶をお届けします。それではお聞きください。
大阪府の松井でございます。拉致問題を考える国民の集い in 大阪の開催にあたり、地元主催者を代表いたしまして一言ご挨拶を申し上げます。本日は菅義偉内閣官房長官兼拉致問題担当大臣並びに佐藤明内閣副大臣のご臨席のもと、大変寒い中にもかかわらずたくさんの府民の皆様にお集まりをいただき、厚くお礼を申し上げます。また本日拉致被害者、とご家族の代表として、日夜活動に励んでおられます拉致被害者家族連絡会事務局長横田拓也様、同じく、事務局長飯塚光一郎様、そして特定失踪者のご家族であります福山晴美様、さらには特定失踪者家族会副会長の藤田隆様をお迎えをいたしております。皆様大変お忙しい中でのご臨席に賜り心から感謝を申し上げます。併せてこの度の開催にご尽力をいただきました政府拉致問題対策本部大阪ブルーリボンの会をはじめ関係各位の皆様、本日ご臨席いただきました国会議員、府議会議員、市町村議会議員の皆様に重ねてお礼を申し上げます。さて拉致被害者及び特定失踪者のご家族をお迎えをして開催する国民の集いは大阪では昨年に次いで4回目の開催となります。一昨年はトランプ大統領と拉致被害者のご家族との対談が実現をし、昨年には米朝首脳会談が行われ拉致被害者の方々やそのご家族の悲願を果たす千載一遇の好機かと期待いたしましたが、その後解決に向けた兆しはまだ見受けられません。このような状況を変えるために我々ができることは今こそ思いを結集をし拉致問題の解決に向け声を上げていくことです。北朝鮮による拉致は断じて許されるものでありません。大阪府では国民、府民、国民は拉致された人たちを決して忘れていない、そして拉致された人たち全員を救出とするという強い決意を持ってさらなる機運を高め政府を後押ししていく取り組みを行っていきたいと考えております。本日のこの集いを通じて府民の皆様に拉致問題の解決と理解をさらに深めていただくとともに、即時すべての皆さんの帰国が実現することを祈念をしお挨拶をいたします。これ引き続きのご協力を心からお願いをいたします。頑張ってまいりましょう。
今週は1月26日に大阪市で行われた拉致問題を考える国民の集い in 大阪における松井一郎大阪府知事の挨拶をお届けしました。皆さん お聞きいただけましたでしょうか。政府だけでなく、日本各地の地方公共団体においても、皆さんの一日も早い帰国の実現を願っています。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数7295kHz、 深夜1時からは周波数 6045kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時、12時30分からは 7290kHz、 深夜1時30分からは周波数 6155kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。